皆様こんにちは。ゆか子校長のお悩み相談室ぷんぷんサンデーへようこそ。この番組は皆様のぷんぷん怒りの感情をゆか哲学とともに読み解くこと、ゆか歴17年、私ゆか子校長がそれをお手伝いナビゲート、より豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしております。はい、改めましてこんにちは。パーソナリティのゆか子校長です。本日もお聞きいただきありがとうございます。はい、これまたちょっぴり久しぶりの更新となりましたが、本日の収録は9月3日、夕方5時を回ったところです。はい、今日はですね、ちょっと音がいつもと違うの、もしかしたらリスナーの皆様はお気づきかなと思うんですが、ちょっとね、声が響いてる感じに聞こえるかなと思います。今日はちょっとこの後、レッスンがありますため、スタジオに早く入って掃除をさせていただいて、そしてちょっとね、電源をお借りしてるわけじゃない、 Wi-Fi ちょっとお借りして収録しております。はい、皆様9月入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、一つ前というか、この前のですね、新月から、また改めて感謝ワークとアファメーション、以前の放送でもノートに、10個くらい感謝のなんかしたいことを、感謝したい、こう浮かんだ物事を書き記してそれを読んでるみたいなお話をしたことがあるかななんて思うんですが、新月からまた始めていて、で、何よりこう感謝で出てくる言葉っていうのが、もう最近はこの暑さによるものなのか、エアコンがこうね、無事に働いてくれることに感謝っていうのが、なぜかこうね、こう筆が動くというか、手が動くというか、ね、本当にちょっと異常な暑さが続きますけれども、皆様ご体調など、ね、大丈夫かななんて思うんですが、最近はこう海外にご旅行ですとか、ご出張行かれる方からのお言葉で、なんか東京だけ異常に暑い気がするみたいな、ね、なんかどうなんでしょうね、なんかもう生きてるだけで室外機に包まれてるみたいな毎日ですけれども、どうにかね、乗り越えて、少しね、早朝と夜は涼しくなってきたのかななんていう気がしますけれども、引き続き油断をせずに、しっかりとね、休んで、よくご飯食べて、よくヨガをして過ごしていきましょう。で、ちょっと話は戻りまして、感謝ワークについてなんですけれども、先日母の誕生日がありまして、実家にすごく短い3時間くらい帰省をしてきたんですけども、私出身が東京都は江戸川区、本当に一番こう東の、厳密に言うと江東区出身の江戸川育ちなんですけれども、そんなことは置いといて、で、そう、お祝いをねしてきたんですけれども、なんかこう突然母から紙をピュッと渡されて、これいるって言われて、なんだろうなと思ったら、一番最初の免許証と、あと私が子どもの頃の写真だったんですけど、免許証の顔、人相が悪すぎて、もう高校生かな、高校3年生の時に車の免許は取ったんですけども、こんななんかまんじゅうみたいな顔で、こんなに人相悪かったんだと思う。人相悪いというかですね、なんか目つきがね、やっぱちょっとね、強かったですよね。いや、本当今穏やかな顔になれてよかったなって思ったりして、そんなことは置いといての、で、もう一つの写真を渡されたんです。それが私が幼少期、小学校の低学年かなの頃、本当に低学年くらいまでは、その空手を始める前ですよね、を習い始める前までは本当に病院の常連、もう本当に病院とお友達なんですかっていうくらい、もう本当にしょっちゅう行き来していたんですけども、最後の手術かな、で、なんか最後の試練みたいな感じで、足の手術をしたんですね。で、足の手術、内容がちょっと私も子供の頃だったので、細かくちゃんと覚えていないんですけれども、腫瘍ですよね、いわゆる。で、すごい足の際どいところにできてしまって、 で、もしかするとちょっと歩行が困難になってしまうかもしれない。手術失敗すると、失敗というかうまくいかない場合、なんかそういうケースもあるから、まあ覚悟しててねみたいなことを言われるような、まあそういう状況だったんですけれども、まあ、その時の、まあ、術後の車椅子に乗っている、でしかも術後で足が曲げられないっていう、なんか足をまっすぐに伸ばした状態で車椅子に乗ってるっていう、何とも言えない写真を見せてもらって、なんかちゃんとね、本当今歩けるだけで感謝だなと。しかもなんか、なんならもう歩き方とか座り方とかまで指導しちゃうみたいな、なんかこういう仕事にね、就かせていただけてるのって本当に奇跡だし、なんかね、本当に忘れていたけれども、忘れちゃいけないことを思い出させてもらえたなっていうふうに思って、改めて本当に感謝の気持ちが込み上げて、実家ね、なんか母の誕生日戻って、ね、もちろんこう家族で集まって楽しい時間だったし、なんか自分の今やっていることっていうものに対してもすごく改めて考えさせられる時間になりました。はい、今日もね、またね、なんか自分のことベラベラ喋っちゃってね、前置きが長い感じの放送になっちゃいましたが、皆様の幼少期、何か振り返って感じられることありますでしょうか？ちなみに、まあ、その私が車椅子に乗っていた写真の後ろで、まあ、父が、まあ、車椅子を引いてるみたいな、なんかすごい疲れ切った顔で写真写ってて、でその時の父の年齢が今の私よりもはるかに若いんですよね。30代なのか、30代か、30歳くらいなのかな。なんかね、本当に多分ものすごくお金もかかったであろうし、今思うと本当、あ、ぶつかっちゃった肘、ありがたいなって、いろいろね、こう親子の関係とかをもちろん、なんかね、それぞれの家庭にあるように私もそれも経験してきましたけれども、いや本当にね、両親の存在って偉大だなって改めて思いました。はい、じゃあね、本題に移っていこうかなと思います。
エピソード39、モチベーション VS 規律を持つこと。
はい、まあ、このなんかモチベーションと、まあ、規律、なんかこう習慣を大事にすることって最近結構いろいろな配信者の中でなんか流行ってるっぽいんですよね。で、別に流行りに乗りたいと思っていたわけではなくって、お便りをですね、いただきましたので、ちょっとそれをまずは読み上げさせていただきたいと思います。ラジオネームちーさん、ご年齢は30代の方です。ゆかご校長、こんにちは。私は最近仕事に情熱を見出せない自分にプンプンしてしまっています。最近では集中力が持ちません。特にデスクワーク時は体の軸が保てなくなり、横になりたくなってしまいます。営業職ですが、契約がいただけても成果を出すことがお仕事なので普通のこと。特段嬉しい気持ちにもなれず、達成感もなく、なんだかどんどん自分のありたい姿から遠ざかっている気がしてしまい、悲しくなります。一方、人間関係はとても良好で、守られているなと感じることが多いので、もしかしたら環境や境遇に感謝が足りていなかったのかもしれないと気づきました。ゆかこ校長のように、ヨガ哲学とともにある毎日に感謝し、誰かの助けや道しるべになれるような生き方をしたいです。もしかしたら私も満ち足りているのかもしれず、樽を知って、むしろ何かを手放す勇気が必要な時なのかもしれないとも思っています。以前、断捨離の理こそが難しいともお聞きしました。身も心も引き締まり、軽やかに毎日を過ごしたい。何か小さなことでもいいから、誰かの助けになれる存在でいたい。そんな生き方に向かうヒントがあれば教えていただけますと幸いです。はい、番組へのメッセージはですね、ゆかこ校長の優しい声とゆか哲学に触れて癒されています。皆さん聞きました？癒されていますと。何度も聞いて毎日の支えになっているラジオです。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。すごくね、丁寧なメッセージをありがとうございます。でちょっとね、こちらのメッセージをいただいたのをね、ちょっと読み解いていくというか、まず、お仕事に情熱を見出せてない自分にプンプン。これね、すごく難しいですよね。やはりこう、一つのお仕事を長く続けていて、で、おそらく会社に所属されているんだと思うんですが、やはりこう、ね、組織の中で働いていく。で、もうある程度守られている、ね、こうフィールドにいるってなると、時々こう感謝の気持ちが薄れてしまうのって、もうごく自然なことなんじゃないかなと。それがね、決して良いことではないのは分かっているんですけれども、ごく本当に意識していないと保ちにくい部分なんじゃないかなと思います。なんか例えば私ですとか、こうなんかね、自分次第で全て決まっちゃうみたいな仕事だったりしたり、あとはもう本当に望んでやらせていただいているお仕事ってなると、なんかもう毎日感動してるというか、なんかもう、でもそうですね、毎日感動もするし、毎日ちょっとちょっと嫌なこともちゃんと起きるというか毎日がファイナルファンタジーみたいな感じですよね。で、多分彼女の中でね、きっと変化が今ね、起きていらっしゃるんだろうなっていうのが、この文章をね、読んでも多分リスナーの皆様も感じ取られているんじゃないかなと思うんですが、誰かの道しるべになれるような、由加子校長のように誰かの助け、私道しるべになってますかね、別になってないと思うんですけれども言いたいこと言ってるだけですけれども、なんか別に特別何かね、そういう発言をしていくっていうことも、夢を叶える部分で大事なこともあるかもしれないけれども、まずは周りの人を幸せにするというところにフォーカスをしていかれたら良いのではないかなと思いました。はい。で、ここを、そのモチベーションが下がっているみたいな部分ですよね。で、この、感謝のモチベーション、仕事へのモチベーションみたいな部分、情熱って書いてあるかなんですけれども、毎日決めたことを行っていくということを意識的に続けていくと、おそらく感謝の気持ちっていうのが、その意識から離れにくくなっていくんじゃないかなと思います。で、その小さい習慣って何でもいいと思うんですよね。本当に一番シンプルな、ハードルが低いもので言えば、ちゃんとお茶湯いただくとか、あと朝起きたらすぐ掃除するとか、床掃除する、トイレ掃除する、玄関掃除するとか、本当に小さいことでも、綺麗にする系は本当感謝パワー強いですよね。で、そういった習慣を生活にこう足していくためには、まず何かを減らさないとできないことがほとんどかなと思っていて、で、私はですね、こう掃除の時間を増やしたいっていうふうに思った時期があったんですね。朝の、床拭き、床拭き時間ですよね。トイレの掃除もなんですけども、その時にとにかく物を減らす、床に物を置かないっていうのは私すごい大事にしているポリシーなんですけど、床に物が置いてなければものすごく掃除って早く終わるですよね。あとは、本当に物の数を厳選していくみたいなことをすると、とにかく掃除が楽だし、あとなんか気持ちがどこかにこうあっちこっち向かない、もうその目的だけを果たせるように、起きたらこの順番でこれやるみたいな、それってやっぱね、子育て世代の方にとっては結構ハードルが高いかなとは思うんですけども、そうじゃない自分で自由に時間を使えるっていう段階というか、フェーズにいらっしゃる方っていうのは、そういうのをやってみてもいいんじゃないかなと思います。私の周りの子育て世代の方、結構ね、ミニマリストまではいかないのに、結構物が少ない方は、やっぱお部屋がね、子育てしてもこんなお部屋綺麗なんだみたいな、そういうのもね、結構見たりね、しますね。 なのでちょっとこう物を減らしていくですとか、あと物の置き場所を変えるとか、そういうところから見直してみると、もしかしたらこう習慣が変わって、そこからこう心の流れというか気持ちの流れみたいな部分、それからそこからまあ朝一番の行動が変わっていくか、まあ、こととかも起きて、まあ、その一日の流れ全体も変わっていくみたいな良い流れになっていくんじゃないかな、なんていうふうに思います。あとはですね、まあ、私はですね、個人的には自分を満たすというかことをすごく重要視していて、まあ、自分を満たす、まあそうですね、例えばまあ髪の毛、眉毛、まつ毛、ネイル、よもぎ虫、これは絶対に欠かさないようにしていて、そんな時間あるんだみたいなこと言われるんですけど、全然ちゃんと時間ありますし、でむしろその時間があるから時間短縮できるみたいな、でそれがあるおかげで一日の決めたことっていうのをこう一個一個こなすって言い方はおかしいですけども、一個一個向き合うことができるというか、なんかこう、あ、爪剥がれちゃったとか、なんかちょっと眉毛ゲジゲジだなとか、そういうところに気持ちが奪われずに、その日やろうと決めたタスクに向き合えるから楽しいのかななんてふうに思ったり思わなかったり、こんな感じかな。はい。で、今日なんかあまりヨガ哲学っぽくないなっていう感じがしているんですけれども、これをねお話ししたいなと思っていて、私の、師匠の一人である、インド人の先生なんですが、人々はちょっとこう自分にとって不調がある時、メンタル面でも肉体面でも不調がある時に、ああヨガする、ヨガしなきゃ、ヨガしたいってなる。だけどそれだと一生いい方向にはいけないんですよと。で、ちゃんと常にいい時も良くない時もちゃんと続けていくことによって、そのいい状態のベースみたいのが上がっていくみたいな。なのでそのね、ちょっと不調だからヨガする、でヨガして元気になったから遊びに行っちゃう、別に遊びに行くことが悪いとかそういうことじゃないんですけども、なんかヨガから離れちゃうと。でヨガから離れた時間がまた不調を引き起こして、ああまたヨガしなきゃっていう、なんか良くない無限のループにはまらないようにしましょうね、ちょっと言葉は違うんですけれども、そういったことをね、おっしゃられていたのがかなり前のことではあるんですけども、最近その言葉がふっとなんかこう心の中に入ってきたので、ちょっとそんなことをお話ししたいなと思って、今日はこのモチベーションと規律を持つこと、私の場合はこうヨガの練習みたいなことでお話になっちゃったんですけれども、何かお掃除ですとか、やっぱお掃除って強いですよね。感謝の気持ちが込み上げるというか、なんかお仕事いっぱいして成果を出すとか、そういうところもね、もちろん素晴らしい部分なんですけども、あとはこう何かね、特別なことを、なんか私のできることをもっとやりたいっていう気持ち、なんかね、私もすごいわかるなって思うこともあるんですけれども、やはりこう何か特別なことをしたいとか、自分のことを生かした何かをしたいって思うのであれば、まずはこうね、自分のこの視界に入っている世界、そこにいてくれる人たちに対し何ができるのかっていう部分から見つめてみると良いのではないかなと思います。で、ちょっとね、ヨガ哲学にもう一回ちょっと戻ってまとめていきますと、習慣、お掃除する、ヨガするとか、それ以外でも何でもいいと思うんですよね。こう続けるっていうことは、ヨガの言葉で言うとタパス、決めたことを続けていく。そしてその身だしなみ、お掃除、お掃除にフォーカス結構しちゃったので、お掃除、これでも私が掃除を推奨しているっていうことよりもですね、8月まで通わせていただいていた、インドヨガコースで、もう先生がもうしっきりに、とにかくその場所をきれいにしなさい、みたいな。それをもう本当に何度も何度も、なんか本当、 ね、学校行った日、その日のたびになんか言われていたような、わかんない、私がそっちに意識が向いてるからその言葉がすごい入ってきただけなのかもしれないんですけども、まずその空間をきれいにしていく、もうそこから始めないとね、なんかその言葉が多分残っていて、このね今日の収録でも掃除掃除って言ってるのかなと思うんですが、まあ、掃除もですし、あとは身だしなみもですよね。あのこのお便りくださったちいさんってすごくお綺麗な方なので、あの身だしなみはバッチリなんですけれども、そのね身だしなみの整え方もこう、なんだろう、効率よくというわけじゃないんですけれども、なんかこうどういう流れでこう自分のメンテナンスをしていくのがいいのかなとか、その生活リズムの中に合っているやり方ですとか、そういうのを見直してみるのも、ね、こうライフスタイルというか生活の流れをこうより良くしていくのに、ね、見直してみるのも良いのではないかなと思いました。はい、今日はねこの辺にしておきたいかなと思います。最後に一つお知らせをさせてください。9月の15日月曜日、そして10月13日の月曜日、どちらも祝祭日、15時30分から、下北沢のスタジオにてワークショップを開催いたします。今回のワークショップは、ヨガの資格で、まあ、最もメジャーなもの RYT200 というものがありますが、そちらのプレ講座としての開催となります。ただこう受けたから RYT200 受けた方がいいですよとかそういうことではなく、まあ、RYT200 と呼ばれるその、まあ、資格に、まあの一部に値する講座が受けられますよと。で、まあ、実際資格取得ご興味がある方にもお越しいただきたいですが、それ以外にも、まあ、太陽礼拝がメインの練習、そしてヨガ哲学の基礎が学べるコースというか時間になっております。で、こう実際に対面でヨガ哲学を勉強するってどういう感じなんだろうとか、あとこうねポッドキャストの中で聞いててちょっと疑問に思ってることがあるんだよなっていうふうにね思われている方にもぜひご参加いただきたいななんていうふうに思っております。詳細はそれぞれ各プラットフォームのリンクに貼り付けておきますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、そして当番組では皆様からのプンプン怒りの感情、ヨガ哲学に関するご質問等お便りお待ちしております。こちらも各プラットフォームのリンクから簡単にお送りいただけますので、ぜひふるってご応募ください。採用された方には番組特製ステッカーをプレゼントしております。はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。2週間に1遍くらいの更新にちょっとねなっちゃってはいるのですが、まあ、インスタグラムでの発信も日々継続しておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたらとても嬉しく思います。はい、それでは次回の放送でお会いしましょう。ナマステ、ヨカコー校長でした。